ンミューゼスクールシネマ楽しもう映画の秘密。2018年、中村真理さんよろしくお願いいたします。真理さん、
はい、
お正月は何をして過ごされましたか？
あの、実は年末に熱を出しまして、寝込んでました。
ね、正月
はい、一応、うん、まあ、大晦日くらいにはだいぶ復活してたんですけど、うん、38度の熱が結構続いて、
インフル？
いや、でももう辛すぎて、外も寒いし、自力で直しました。
偉いな。そっか、分からなかったわけですね。
そうですね。
調べなかったから。
どっちかは分かんないです。
はい。偉い、強い中村真理さん、はい、フリーマンオフィスの中村真理さんに今年もお願いしようと。
よろしくお願いします。
で、1月おすすめを持ってきていただいてます。はい。いつものように。
はい、ちょっと先なんですけれども、うん、3月3日のおひなさまに公開の、ゴーストスクワットという作品で、
おひなさまに、
はい、幽霊の復讐話です。
うわ
その名も、コピーが死んじゃった青春映画ということで、
なんかあ、でもうまくつけるな。
理不尽な事件に巻き込まれて、はい、あの命を落とした少女たちが、はい、あの自分を殺した犯人を、はい、あの唯一こう生きてる女の子がいるんですけれども、うん、その子とタッグを組んで復讐していくっていうすごい話なんですけれども、
う
ん、
これ発想がまずすごいなと思うんですが、
はい、
そうね、あの幽霊としてただ、はい、復讐するっていうんだったら、はい、なんとなく今までにもあったような気がするんだけど、はい、そのなんていうの、生きている人間と協力しなきゃ何かができないっていう発想がまずこの映画のミソで、
はいはい、
そこが面白いところだなって私も思いました、
は
い、
そうですね。であと、まあ、描写がまあすごいんですけれども、はい、まあ、ちょっと見る人を選ぶかなっていう部分あるかと思うんですが、はい、あの片腕マシンガールとかロボゲイシャ、はい、あのデッド寿司などといった作品が、うん、海外でもすごく高い評価を得ていて、うん、30カ国とか40カ国で、うん、国際映画祭とかでも公開されたりとかして、うん、カルト的な人気を誇る、うん、の井口昇監督なんですけども、劇団の大人計画に所属している方で、
はい、そうなの、
はい、
じゃあ松尾鈴木さんとか、はい、あのセンスの流れが
まあ取り込まれているのかなっていう。だからなんか結構過去の作品も竹中直人さんとか松尾鈴木さんとか、はいはい、結構出演されたりとかもしてて、
そうなんだ、はい、きっと後輩なんでしょうね。
そう、年齢的にも多分そうですね、うん、後輩じゃないかな。多分69年生まれの方なので多分ちょっと下くらいだと思うんですけども、
ちょい下で、じゃあ俺出てやるよみたいな感じで
まあでも結構日本でも有名な富江シリーズとか、はい、あと怪談新耳袋シリーズといった、うん、ドラマとかも手掛けられたりとかしていて、うん、まあ、結構、まあ、ホラーに割と、うん、ホラーとかちょっと、まあ、B 級スプラッターみたいなのが割と
得意とする、
そうですね、監督なので、ね、まあ、ちょっとそういった描写もすごく、うん、まあ、ちょっと苦手な方はもちろんいるかと思うんですけれども、うん、まあ、ちょっとそういった部分もただただえぐいとかっていうよりもちょっとこうあえてチープというかポップというか、
そうですね、
そういった世界観で表現して、だけど意外と心理描写をこうちょっとシリアスな部分をうまく織り込んでるっていう感じで、うん、だから監督もその11月12月に、うん、完成披露のイベントをちょっとやったんですけれども、はい、やっぱりそういった実際に見る人が見れば、うん、知ってる人が見ればあこれって昭和に起きた事件かなっていうところが多分ちょっと感じられる部分がいくつかあるかなっていうふうに思うんですけれども、生きたかったけれども生きられなかった女の子たちの無念を、うん、まあ、作品を通してちょっとこう、うん、消化させてあげたいみたいな、うんうんうん、ね、なんか意外と社会派なんですっていう風に監督は、うん、だから監督なりの
これが社会派映画いやでもそう言われると、うんうん、そういう男気も感じないでもないっていうところが、うん、この映画のちょっと深さかなと、ま
あ、ちょっと癖はあるんですけどね、うん、癖はあるんですけど、うん、まあ、そういう風に聞くとそういう風にも見れるかなっていう部分もあって、うんうん、で、まあ、でも監督は至って真剣です。なかなか表現はすごいんですけど、うん、監督は至って真剣にでも楽しんで作ってますね。
ってことは、はい、原作ものとかじゃなく監督自身が脚本も、はい、
そうですね、
じゃあある程度のこう取材とかね、その昔起きた事件とかを こう自分なりに解釈して
そうですね多分
こうしようという脚本を練り上げ一人でや
し一人でや
っ、ね、まあ、脚本井口さんって書いてあるもんね。
そうですね、はい、はい、で出演者もあのノーメイクスという、はい、まあ、あのアイドルグループなんですけれども、あの監督自らがプロデュースしている、うん、あの女の子たちで、
そうなんですか、出演した、ゴーストたちですか。
ゴーストとあとそうですね、あの唯一の生きてる女の子もそうなんですけど、うん、
はい、ノーメイクスってなんかいいチーム名ですねノーメイクなのかな。
あの、まあ、でもゴーストメイクはしてますよね、うん、作中では、
うん、でもそっか、すっぴんがすごく感じられそうな顔がこう銀幕、銀幕という、はい、古い言い方に出ている感じがする、はい、
そうですね。なんかあの監督があの80年代の銀幕、うん、いわゆる銀幕アイドルを、うん、あの平成の世にみたいなコンセプトで、うん、あのオーディションをやって勝ち抜いた子たち、う
んでこの人たち、
そうです
ちょっと私が一番気になってる最初のゴーストは、はい、勝ち抜いた子たちの一人なんですか。
そうですね、
うっそ、すごいキャラまあでもこの、 あのチラシもすごく素敵なんですけれども、
はい、今あのティザーチラシができたところなんですけれども、はい、悪の花とか、うん、今人気の押見修造監督、うん、先生っていう漫画家の先生が、うん、まあ、井口監督と交流があるそうで、うん、こちらの作品にぜひっていうことでイラストを描いてくださって、
ね、
はい、
ゴーストたちのね、
ゴーストと、はい、女の子たちの、う
ん、こんな儚げじゃないよ
多分生きてた頃の、あでもそうでもないか、武器持ってるから
でもなんかすごくいい気持ちがしますこれを見て、スクリーンの中の彼女たちも、はい、あ私たちこういう人物なんだってこうチラシを見て救われるっていうか、はい、なんかとにかく役者さんが、はいはい、なんていうのかな、やらされている感がしなくて、はい、生き生き
生き生きと本当に楽しんでますよね。
やってんの、
そう、楽しく作ってるなってすごく思います、
うん、ね、
はい、
いいなと思います、はい、その、ちょっと役者紹介も教えてください、はい、
唯一その生きている女の子が、はい、柳杏奈ちゃんっていう女の子で、はい、ちょっと茶色いジャケットを、うん、着ていて、まあ、唯一生きている子なので、うん、幽霊たちに若干翻弄されながら、はいはい、なんとなくこう復讐にこう巻き込まれていってしまう、うん、女の子ですね、うん、であと他の幽霊たちが帝みのりちゃんっていうツインテールの女の子と、はい、あと海の上野すみれちゃんっていう女の子が一番最初に出てくる制服の幽霊 の、
うん、の、ね、昭和な
昭和な
オーディション勝ち残ってすごいなと思いました今
であと本ユニちゃんっていう、はい、ショートカットボブの女の子がいて、はいはい、彼女が大阪弁の幽霊
も最初は騙されましたすっかり、
はい、
主人公の話を聞いてあげてるね、はい、しかも関西弁だから、はい、すごく辛い話を、はい、こう それやから 何よという感じでこう、うん、さらっと流す感じの、うん、会話をしてたのに、
うん、だけど胸には復讐心が、うん、渦巻いているという
これ結構いい役だなと思って、
はい、
それ関西の人なんですね、はい、まずは本ユニさん、
本ユニちゃん、うん、はい、
その他、はい、悪者たちがみんなおバカで
そうなんですよ、鍋やかんさんが、はい、まあ、極悪人ということで、はい、すごいです、
はい、
まあ、実際亡くなった事件に巻き込まれた当時はもう本当何十年とか前なんですよね、うん、なので青年時代に、うん、まあ、事件を起こしてて、うん、で現代ももちろん生きてて、うん、でまあ復讐の対象になるって感じなんですけど、うん、まあ、現在も過去も一人で演じてます、うん、ちゃんと、
ね、
でなんかちゃんと若い感じするんですよね、
そうね
過去の映像が
そうそうそう
それが本当面白くて
ですね、そうね、
でもなんか鍋屋さんって本当にあれですよね、うん、年齢不詳
もうそれもすごく感じました
はい、はい、
そんなこんなのいろいろな魅力的な人たちが、
はいはい、
もう文字通り暴れ回ってる映画ですね。
そうですね、はい、もう本当にスクリーンを無駄に余すことなく暴れ回ってます、
はい、その映画、いつから 3月3日、はい、
3月3日にアップリング渋谷ほか全国順次ロードショーということで、
はい、そうですか、
はい、
ちょっとあのおひな祭りに楽しみにしたいなと思います、はい、こんな女の子たちもいるんだよ。
そうですね、
はい、2曲目紹介お願いします、はい、
ゴーストスクワットのテーマノーメイクスです。
読書紹介コーナーリブル。
2018年書き初めならぬ読み初め、うん、私、何を読んだかと言いますと、岩波文庫の緑の文です。緑の、タイトルがついています。芥川追想というね、石割徹さんという方が編集した芥川追想という、文庫本を読みました。もうね、芥川、ね、龍之介ってすごい人気作家だったんだなっていうのが、あのこの本に詰まってます。まあ、執筆者がいろいろな人が文を寄せてるんですよ。あの皆さんご存知の通り、芥川龍之介は自殺しました。はい、あるね、7月のちょっと汗ばむような日に。そうなんです。その芥川龍之介を、まあ、の死を、びっくりした人たち、あるいは、ちょっと遠くから、芥川龍之介とお付き合いをしてた人たち、もう本当にいろんな人がたくさん文章を寄せてるんです、芥川の死にちなんで。そのなんか文章のこう内容とか、痛む人たちの言葉を読むにつれ、本当に芥川龍之介って人気作家だったんだなっていうのが、もうすごくすごくすごく分かるような気がしました。まずはね、まずの感想ね、どんな方が文章を寄せてるかというと、まあ、息子さんだった芥川博士ね、あと、宇野千代っていうね作家、あと内田百賢、これはまあ夏目漱石の弟子として、有名ですね。それに面白い文章、エッセイたくさん書いてます。あとまあ、文学界のドンとも言われていた菊池寛とかね、あと久保田万太郎。あ、久保田万太郎なんて私たち朗読の会で、あの大先生としてしか存じ上げない久保田万太郎、文学座のね創立者でもありますけれどもね、久保田万太郎とか、あとね、あといろいろ赤さあったな、佐藤春夫詩人、斎藤茂吉ね、志賀直哉も寄せてます、島崎藤村も寄せてます、谷崎潤一郎だって書いてますね、すごいですよね、名だたる人。あと萩原朔太郎、はい、あと広津和郎、これはあの神奈川近代文学館にその人の、結構コーナーもあったりして、あの神奈川近代文学館の、司書の方たちはそこ、あの広津和郎さんのお墓参りもしたりして、谷中に墓地があるんですけどね、お墓参りもしたりしてる、作家さんですとか、政宗白鳥とかね、室生犀星とかね、聞いただけでも名だたる人が文章を寄せてるでしょ。そんな中で私結構面白かったなと思ったのは、多分同級生、中学時代の、これ私名前を存じ上げませんでしたけど、広瀬優さんと読むんでしょうかね、山中時代の芥川龍之介という文章を書いた方がいらしてですよ。これ、山中時代の、芥川龍之介、まあ、中学生、まあ、山中というと、今考えるに、その頃の中学って私たちの高校時代だと思ってもらっていいんですけれども、まあ、だから高校生の時の芥川こんなやつだったよって言って、当時のね芥川の小学校時代のあだ名は悪龍、悪い、あ、悪い龍だったらしいですよ。なんかとにかく悪かったっていう話を書いてるのがすごく面白かったです。で、山中に入ってからもちろん頭がいいから、こうちょっとなんか女才ない感じだったんだよというふうに、いろいろ書いてありますけれども、とにかく学校時代の、芥川龍之介がちょっとわかるっていうのが面白かったです。それで、あの芥川がね、あ、この人が、この広瀬さん、ね、作者がとっても驚いたのが、あの芥川が作文の最後を漢詩でまとめていたっていうところなんですよ。で、そこが、あ、漢字ばっかりがババババって、あの2行書いてあるんですけれども、男子志を、持って教官を 出れば、学もしならずば帰らざ、あの死して帰らず、死して帰らずとか、そういう多分漢字だと思うんです。これ私確か漢文の時間で習ったなと思うんですけど、これ今漢字だけしか書いてないの、私が勝手に振り仮名振って読みましたけれども、あの一度志を持ってね世の中に出たらば、あのちゃんと成功しなければ死んでも帰るなみたいな、すごい教えをした漢文を、高校の、作文の最後に結んだという、あこれ高校じゃないわ、小学校の作文で書いたんだっていうような、とにかく芥川のにまつわる面白い話がすごいたくさん載っているので、あの芥川好きも芥川龍之介なんて読んだことないなっていう人も、これをまず読んでみるのはいいなと新年早々思いました。芥川追想岩波文庫から出てます。はい。